ですね、礼拝が、もうすぐで始まります。まず賛美で心を整えたいと思います。まず、主の教えを喜びとしから、賛美をしたいと思います。少し早めなんですけれども、皆さん揃っておりますので礼拝を始めていきます。はじめに御言葉を、持って始めます。第一ペテロの1章8節9節、どうぞ皆さん耳を傾けてください。第一ペテロの1章8節と9節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アメン。では賛美を。この日は主が作られた。 使徒信条を告白します
賛美歌の一番前にあります、
私たちの信仰の告白ですので一言一言唱えるのではなく信仰を混ぜて、告白しましょう。では使徒信条、我は天地の造り主、全地の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の内よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえ、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。 では、講読文です。講読文の39番です。孤独文も賛美歌の後ろの方にあります。孤独文は、字の薄い方を司会者が、字の濃い方を、皆さん一度で交互に、読んでいきます、では孤独文の38番、イザヤの42章、あ、ちょっと待ってください。すみません。孤独文の39番でしたね。孤独文の39番、イザヤの55章。渇きを覚えている者は皆、水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよう。来て、銀を渇くの孤独なく、穀物を求め、あたりを払うことなく、不動収入を父を得よう。
なぜ、糧にならぬ者のために銀を測って払い、
上を満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば、良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。
聞き従って魂に命を呼べよ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
たびての約束した真実の慈しみのゆえに、
主を尋ね求めよ、見出しうる時に。
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。アーメン。
では賛美、満たしてくださる方。
主よ、私は憂え。
主のこの豊かな許しのもとに私たちを集めてください。イエスを信じてイエスキリストの血潮によって清められた者が霊と真を整えられて父を礼拝する幸いを与えてくださっていることを感謝いたします。あなたはかつて私たちの信仰の先祖であるアブラハムに自分自身をかけて約束を誓い、そのアブラハムに与えられた約束のようにエジプトにおける私たちの贖いを完成し、小さなものを用いて多くの国を従わせ、私たちは旅での続き、まだその他の全ての信じる者に続き、あなたの王国の民となり、今日もこの地上に全ての民族の中からあだ名を出される主よ、祈るべき聖なる手をあなたに向けて、私たちの祈りと賛美とまだ礼拝とを捧げられていることを感謝いたします。人々は必要を知らずに身勝手な生活により滅びに至っています。あなたは誰一人を滅びることを望んでいないのか、だから私たちに聖なる手を挙げて祈れと、贖いのための祝福のための祈りを私たちに与えてくださった方、その私たちが6日間あなたに会ってこの地上において聖なる務めを終えて、主よ今日あなたの御前に集まり、今日またさらなる養いを受けるためにあなたを拝しあなたを礼拝します。私たちの生けるパンであるイエスよ、今日も働き人を通して語る御言葉を私たちは信仰を持って聞き受け入れ従います。至らない私たちの全てのところはあなたの憐れみにより整えてください。今日ここで養われた養いをもって、まず自分が健康になり健やかになり、あなたにある多くの兄弟姉妹、まだ招かれている多くの人々を健康とし健やかにすることができますよ。さらなる一週間を生きるあなたの聖なる晩、あなたの贖いのために流された血潮をください。今日も私たちはイエスキリストを重ね着て、イエスキリストの血潮によって現れて、賛美と祈りで私たち自身を飾り、そして父の前に礼と誠を尽くして礼拝を捧げます。私たちのこの全ての礼拝を聖霊にて整えてくださり、聖霊と共に全く礼拝が捧げられますように、イエスよ私たちを整えてください、導いてください。今日もあなたは変わらず私たちの道、真に命であることを主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。主よ
では今日のメッセージに入りたいと思います。今までですね、第一サムエル記の方から続けて学んでおり、先週は、サウル王のことを学びました。今日もですね、先週伝えきれなかったサウル王についての話をします。サウル王というのは、ダビデ王と違って、あまり良くない王様、神様に従わない王様でした。で、そのサウル王の今日は、最後の過ちといいますか、その決定的に彼が、陥ってしまった過ちについて詳しく、見ていきたいと思います。その時ですね、イスラエルの国は非常に危機に瀕しておりました。まずそれまでイスラエルの王国を、霊的に指導していたサムエルが死に、そしてペリシテ人が大軍を伴って、シュネムというところに陣を張っておりました。とても数えきれないほどの大勢の軍隊です。それに対峙して、そしてサウルはそのペリシテの陣営を見てひどく恐れに取りつかれました。ひどく罠なき、そして彼は主に伺いました。主に伺ったんですけれども、主は預言者によっても夢によっても、あるいは、ウリムというその祭祀の道具によっても主は答えてくださいませんでした。彼はそこでどういうふうにしたか。彼はですね、それまで国の中から、口寄せや死人に伺う者、あるいは占いをする者たちを全部追い払っていたんですけども、しかしその追い払っていた、死人に伺う者、まあ、日本で言えばいた子みたいなところですね、そこに、そういうことをしてくれる者はいないかと、聞きました。そして部下はエンドルというところにその死人に伺う女が一人いるという報告をして、そして、サウロはそこに向かいます。で、ここでですね、エンドルという土地はどこかというところを確認したいと思います。サウロが陣営を張っていたのはギルボア山というところです。その自分の軍隊によるギルボアの陣地からおよそ 20km ほど、離れたところにそのエンドルというところはあります。歩くにしても結構遠いですね。で、敵陣があったのはシュネムというところです。そして、つまり自分のいるギルボア陣地からシュネムを通って、要するに敵陣の真っ只中を抜けていかなければ、そのエンドルというところには着きません。サウルは何しに行ったんでしょうか。敵陣を探りに行くためではありません。逃げ出すためでもありません。伺いに行くためです。死人に伺うために、そうやってわざわざ変装して、しかも夜20キロも向こうの敵陣を突っ切って行ったんです。彼はどうしてそこまで落ちぶれてしまったんでしょうか。おそらく主と交わりを持っていなかったからだと思われます。サウルはもう長らく、預言者サムエルと、交友を絶っておりました。いつから交友を絶ってたかっていうと、ダビデを召し出す前からです。ですからもう何年でしょうね、結構長い年月の間、サムエルに預言者に伺うことをしませんでした。また、戦いの前に、本当は戦いの前に主に伺わなければいけないんですけれども、サウルはそれもずっとしてなかったみたいです。もししていたとしたなら、ダビデに2度も戦いを仕掛けるようなことはなかったでしょう。ダビデは新しく主に油を注がれた王とされたものです。本当は自分が王位をさっさとダビデに譲り渡していればよかったものを、しかしそれをしていませんでした。そうやって、サウルは主をずっと長らく無視して軽んじていたんです。サウルはですね、 主ご自身から王としての油をかつて注いでおりました、注がれていました。そして新しい人に変えられたと書いてあるんです。さらに不思議な体験もたくさんしてきました。彼は主の霊が激しく下って予言を語ったりしましたし、またその他にも多くの不思議な体験をしてきましたけれども、私たちにとって大切なのは不思議な体験をたくさんすることでもなく、油注ぎを受けることでもなく、ただ日々主に従って主に伺って一日一日を歩んでいくことです。確かに主は愛に満ちておられます。憐れみに、また許しに豊かに富んでいるお方です。しかしそれにぶら下がって私たちが、ああ神様に立ち返るのは死ぬ直前でいいや、そういうふうにずっと思って主を軽んじていると、いざという時に主の御声を私たちは聞くことができない。長らくそうやって霊的な耳をなまらせていると、霊的な耳がそのうちどんどんどんどん聞こえなくなってしまっていきます。人はですね、実際に目で見えるものとか、あるいは耳で聞こえるもの、それに頼りたいんです。霊的な耳を塞いでるとどんどんそういうふうに肉体の感覚に頼って、目に見えるものに頼っていきがちになってしまいます。神様はそれを非常によくご存知ですので、ですから10回ってご存知ですか？映画でありますね。神様が与えてくださった10の戒めです。この賛美の一番裏表紙の、1枚めくったところにあります。10回のまず第1の戒めを、じゃあ、そうですね、恵美子さん読んでいただきますか。
あなたは私を他に神があってはならない。
アメン。
そうです、唯一の神様の他に神があってはならない、それが10回のまず第1の戒めです。10回には他にも盗んではならないとか殺してはならないとかあるんですけど、それより一番大事な戒めは、私の他に神はあってはならない、私の他に導くものがあってはならないということです。第2の戒めは、何て書いてあるでしょうか。じゃあ河合さん読んでいただきます。
あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、まだ地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。
アメン。そうです、要するに偶像に対する警告です。目に見える偶像もあれば、目に見えない偶像もあります。目に見える偶像というのはもう仏像とか非常に分かりやすいんですけれども、目に見えない偶像というのは自分の心の中にあります。自分自身が偶像になることもあります。あるいは神様以外の頼る何か、お金もそうですし、あるいは権威権力もそうです。とにかくそうした神様以外のものに頼ろうとする行いが偶像礼拝になります。特に、偶像礼拝もそうですけど、占いや霊媒などは主が忌み嫌われる行為です。それは申命記の18章にも書いてありますけれども、主によって追い払われてしまう行為です。ですので、もし占いや偶像などがあるお方はぜひ気をつけてください。で、サウルの場合、かつてその霊媒や口寄せを滅ぼして、そしてそれらのその手の者たちから非常に恐れられるほどに徹底して その霊媒や口寄せを追い出しておりましたけれども、サウルはそこに行ってしまうんです。再び、その堕落してしまうんですね。でそれでエンドルに行きました。でそこに口寄せをする女と出会い、そして聖書にはサウルが出てきたと書いてあるんですけれども、 果たしてその出てきたのは本物のサムエル、あ、すみません、さっきサウルというのはサムエルですね、本物のサムエルの例でしょうか。私はちょっと怪しいと思ってます。というのは次の御言葉があるからです。伝道者の書の12章の7節というところに、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰るというふうにあります。またですね、人は死んだらその霊は確かに神様の元に行きます。そしてそこから、別の世界、2つの世界のどちらかに行きます。一つはパラダイスというところ、もう一つはハデスというところです。そのことが書いてあるところがルカの16章にありますので、ちょっと開いて読んでみましょうか。もし開く自信のない方は私がお読みしますので、それに耳を傾けていてください。ルカの16章、16章19節から31節です。ではお読みします。ルカの16章の19節から31節。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで、見つかりたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。アメン。このところから、まず分かるのは、金持ちとラザロ、この二人はそれぞれ別のところに行ったということです。ラザロの方はアブラハムの懐、この場所をパラダイスというふうに呼んでおります。ここは居心地がよく、また生きている間のロークが解かれ、そして慰めを受けるそのような場所のようです。そしてもう一つ、金持ちがいたハデスというところ、これはどうやら炎があって、 熱くまた苦しいところのようです。このように私たちは死んだ後、まず神様のもとに霊が戻っていきます。そしてパラダイスかまたはハデスというところの、そのどちらかに行くことになります。それは最後の審判の時までそこにいることになります。最後の審判の後、イエス・キリストを信じている者は永遠の新しいエルサレム、永遠の神の王国に入れられ、そして、悪しき者、サタン、また悪い霊、またイエスに逆らっていた者たちは常しえの、炎の池に投げ込まれます。そのことは、またいつか語りたいと思いますけれども、もう一つ、分かることは、死んだ人たちは行き来できないんです。ハデスとまたパラダイスの間も、また私たちの生きているこの世界との間も行き来ができないんです。ハデスに行くか、あるいはパラダイスに行くか、このどちらに行くかという、この分岐点、この分かれ道は一体何なんでしょうか。ここに書いてあるモーセと預言者が鍵です。アブラハムは信仰の父です。モーセと預言者というのは、つまり聖書、旧約聖書を指しているんですけれども、しかし私たちにとっては、旧約新約全部合わせた聖書と言っていいでしょう。私たちはアブラハムに習うもの、信仰に習うものです。アブラハムは信仰の父です。ラザロがアブラハムの側にいて、そして金持ちがアブラハムの側にいなかったのは一体何なんでしょうか。ラザロには信仰があったんです。ここを読むだけではあたかもこの世で貧乏で、あるいは病気で苦しみを受けた者は死後その逆転劇でいいところに行く、あるいは金持ち、あるいは良いものを受けた者はその逆転劇で悪いところに行くかのように見えるんですけれども、しかし聖書はそうではありません。信仰を持っているかどうか、御言葉に聞き従っているかどうか、それが鍵です。それがパラダイスに行けるか、それともハデスに落とされるかの鍵なんです。アブラハムはこの中で言っています。28節、金持ちが言っているところから言いましょうか。 私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようよく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。ここで言ってますね、モーセと預言者、それに聞くべきですと。でしかし金持ちはいいえと答えます。彼は言いました。いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼のところに行ってやったら、彼は悔い改めるに違いありません。おそらくですね、律法や預言者ただ読むだけでは何の魅力もなかったんでしょう。金持ちは贅沢に暮らしていい服を着ていい暮らしをしてっていう方に興味があって、律法や預言者に興味がなかったようです。その後こういうふうになるということは、律法と預言者に書いてあったはずなのに、彼らは受け入れていませんでした。もし死んだものの中から蘇って、それで彼らのところに行けば、そのような不思議な大いなる印があれば、彼らは信じ、その兄弟たちは信じるだろうと言っていますけれども、しかしアブラハムは言っています。もしモーセと預言者に従わなければ、たとえ誰か死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしないと。サウルはそうでしたね。死人に伺いに行きました。そして彼は、本物か偽物かわからないんですけれども、サムエルとおぼしき人と出会って、そして彼と語り合いました。しかし彼は結局どうなったかっていうと、そのサムエルと出会って話をして、 ますます絶望のどん底に突き落とされました、占いというのは確かに力がありますよ。実際にその占いの通りに従っていればいいことはたくさん起きてくる、そのような力ある占い師もあります。しかしそれにずっと従っていたら最後どうなるか。占いに従っていてハッピーエンドで人生閉じた人っていないですよね。見ている限り頂点まで上り詰めて最後どん底に一気に突き落とされるんです。占いや偶像あるいは口寄せ、それに頼るものの終わりはこのサウルのように非常に惨めなものです。サウル王はその、夜通しその、口寄せのところに行ったんですけども、しかし絶望のどん底に突き落とされ、そしてまた、戻ってきてもう20キロ行ってそして帰ってきているので夜通し寝てないんでしょうね。その翌日戦いに出なくてはならない、しかも絶望的な戦いに。部下たちがいるでしょうけれども、しかし部下たちも殺され、自分の子供たちも殺され、そしてサウル自身も敵が追い迫った時、自分で自分の刃の上にうつ伏せに倒れて自分自ら突き刺さるんですけれども、死にきれず、サウルが滅ぼし損なった、神様に滅ぼせと言われていたにもかかわらず滅ぼさなかったアマレク人にとどめを刺されるんです。そのように惨めな最後になってしまいます。私たちはどうするべきでしょうか。私たちは目に見えるそうした占いや耳に聞こえやすい、そういう導きの言葉に従うのではなく、イエス・キリスト、見えないお方であるイエス様に聞き従うべきです。冒頭で、お読みしました箇所はイエス・キリストを皆さん見ていないんだけれども愛し、耳に聞こえないんだけれども信じています。イエス様を信じている皆さんにはどのような印があるか。喜びがありますよね。言い尽くせないその平安がありますよね。そうです、あるんです。これはイエス様を信じた者に与えられる平安と喜びです。信じない人にはよくわからないかもしれません。しかしイエス様は生きておられる方ですから、イエス様、あなたを信じさせてください、あなたのこともっとよくわからせてくださいってイエス様に言うとき、イエス様は生きておられるので必ず答えてくださいます。あ、本当にイエス様は生きておられるんだと。そしてもっともっとイエス様に聞き従っていきたいと思います。ですから私たちは目で、この目で見えるもの、耳で聞こえる、そういう安直なものに従うべきではありません。神様をただ信じ信頼しなさいっていう御言葉よりも、ね、ちょっとおいしい話がある、んだけどいっぱい儲けられるよ来ない、私たちはそっちの方に生きやすいんです。御言葉に信じ続けなさいというそういう言葉に従い続けるのはちょっと辛いんですよ。ですから私たちは常にイエス様に聞いてその霊的な耳を研ぎ澄まし続けなければなりません。では最後に、第2コリントの4章18節を読んで終わりたいと思います。第2コリントの4章18節、では、お読みしますので聞いてください。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目をとどめるべきである。なぜなら見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからだ。見えるものは一時的です。しかし見えない神、見えないイエス様こそいつまでも続くものです。アメン。では一言、お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは ただイエス様により頼んでいきたいと思います。占いやまた偶像は目に見えやすく、また耳に聞こえやすいものですけれども、しかしその行き着く先は死です。それらの元は悪い霊から来るものであります。私たちはただ主により頼んで生かしてください。主イエスキリストにより頼むものは決して失望に終わることがないと御言葉に書いてある通りであり、また私たち信じた者の経験にある通りであります。私たちはただイエスキリストに従うものとなることができますように。私たちがあなたにお会いできる間にあなたにお会いすることができますように。どうか私たちのその生ける限りの信仰をお守りください。サウルのように手軽に離れたりすることなく、あるいは主の御声を聞こうとすることをずっと怠ることのないように、霊的な耳をいつも研ぎ澄まし、あなたのささやかな繊細な御声に従って歩むことができますように。この祈りを私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美イエスは勝利を取られたを歌いますので、どうか前に出てきてください。みんなで、歌いたいと思います。
そうですね、歌詞を知らない方はこちらをあと今前の方も映りますので、でぜひ皆さん手拍子をして踊れる方は踊ってイエスの勝利を褒めたたえたいと思います。
アーメン。
イエスは勝利を取られた瞬間です。イエスは勝利を取られた瞬間です。アーメン。
すごい大切なところがあるんですね。
では、主の祈りを祈るんですけども、その後いつも私が、パスターが祝福の祈りということで祈ってるんですけど、皆さんこれを見てください。今日は改修一堂です。でどうするか、その下祝福の御言葉というところに空欄がありますね。そこに自分の名前を入れてください。そしてみんなで、祈るんです。
例えばの話、マリコの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、このように自分の名前をここに入れる。
よろしいでしょうか。
じゃあ主の祈りの後ですよ。
はい、では主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではそれぞれの、言葉で祈ってください。
せーの。
カズヤの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての知恵的祝福をもってカズヤを祝福してくださいました。すなわち神はカズヤを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前に清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままにカズヤをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神が愛する方によってカズヤに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。カズヤはこの御子のうちにあって御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。カズヤの主イエスキリストの名前によってアーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。感謝します。ではこれで、礼拝を終わりたいと思います。どうぞ皆さん後ろの方で、交わりを楽しんでください。
ハレルヤ。